どうもガルです。
ミサでーす。
今週は2018年第50号の週刊少年ジャンプを読んでいきます。で、今週号で、まあ一応またちゃんと言いましょう。総合時間事業会社代表取締役社長専属秘書田中誠二が打ち切りとなりましたので、そちらに関してはまた別に特別企画、特別追悼企画、たった二人の人気投票を開催し収録しております。では、本編の方に入っていきますと、今週関東カラー表紙は連載6周年記念&ブルー編白熱の食欲の相馬となっておりました。ジャンプ表紙は、食欲の秋ということで、秋の味覚を手に何かお祝いの6周年を祝う、和風の清掃姿の相馬くんと、エリナ様という表紙でした。
そうですね。いや、もうエリナ様これから出てこなさそうな雰囲気があるんで、レアでいいですねっていう。
いや、これからって、一応ちゃんと、そういえば料理人として参加してるはずですよね、エリナさん。
そうだよね。
そんな話でしたよね、確か。
うん、まあ、エリナさんの格だともう一気に決勝まですでに行ってるとか。
いや、僕もそうだろうなとは思ってますけど、その、すでに1時、2時とか、その、免除されている朝日さんが、ちゃんとその登場シーン描かれたのに比べると、エリナさんは全く影も形もないですね、今。
そうだね。
もうちょっと何か、別の登場の仕方、使い方があるのかもしれないなと今言われて思ったりしましたが、とりあえず表紙では存在感を示しておりました。で、扉絵の方は今回の戦いの舞台となっている、その天守閣、お城を背景に、統治規制がこう、包丁を構えて、そうですね。包丁を構えて戦いに挑む感じの扉絵となっていました。
本当だね。これからゾンビでも借りに行くのかよって感じだよね。
本当ですよね。田所ちゃんの鍋も確実に武器にしか見えないですからね。
そうだね。いや、まあまあ、本当に天守閣って、本当、こうやって見ると意味わかんないなっていう。
まあまあ、いい感じに世界観が壊れてきました。衝撃の相馬。ということで、内容としましては、第287話で、相馬くん、コンビニの食材で、1万円以上の料理を作るという課題に対して、自分のその、工夫した料理を出すんですが、全然価値を足していないということで、お金を逆に請求されてしまいます。それに対して相馬くんと合計金額で勝負をしようという司さんの出した料理は見事にその要素を倍増させ掛け合わせているということで大変高額を叩き出しました。それを見て相馬くん何か秘策を思いついたようですという展開でした。
いや、もう相馬くん敗北っていう展開でしたねって
そうですね、これ普通に食材買って作って14ドル取られちゃうんですね。
取られちゃうんですねって。いやー、しかしな、本当にな、なんだろう、この、相馬、まあ、ある、わかるんだけどさ、この相馬くんがさ、これあなたのお店でいくらで出せるって言われてさ、まあ、1000円くらいですかね、みたいなこと言ってるときにさ、ギャグかって思ったからね。はい、1万円の料理の勝負だろっていう。
まあ、その点、なんか、きっとコンビニのアイテムで料理を作れっていうのが、あまりに自分が普段やっている、その面白びっくり料理みたいな、定食屋の料理みたいなジャンルに近すぎて、お題をうっかり見逃してしまう感じになったっていうことで僕は納得しますよ。
はいはいはい。
つい普段のノリでやっちゃったっていう。うん。
そうだ、だから、美味しければいいんだろうくらいの発想でやっちゃったってことだよねっていう。
まあまあ、さ、だからその高級感を目指すっていうところを忘れちゃって、つい、いつもこういった駄菓子系の食材とか、家庭にある食材とかで美味しい料理を作るっていうことを考えてたんで、でもまあ、それにしても1000円くらいっていうのは確かにないですね。お前が普段作ってる料理もその程度なのかって思っちゃいますね。
そうなんだよね。いやー、だからちょっとこうね、相馬くんの評価がダダ下がりになってしまったし、司さんが587ドルって言った後に、バチバチとかやってる場合じゃねえぞ、相馬くんっていう。
まあ確かに、相馬くんは、つい今コスパを考えてしまうっていうところはあるのかもしれませんね。
はいはいはい。
これが定食屋で出てきたらすごい嬉しいだろうなっていうのを、あまりそんな高級なのじゃなく、やっぱ1000円くらいで美味しいものっていうのが、ついつい念頭にあるのかもしれませんね、相馬くんは。
はいはい。まあ、定食屋だからってことだよね。
定食屋で出して最も喜ばれるメニュー、毎日食べてもらえるメニュー、日常の中に存在して人々を幸せにしてあげられる料理みたいな、そういったセンスが、ついつい根っこのところにあるから、こう、ホームに近い環境を与えられて、ついその根っこが出ちゃった。課題を忘れて、っていうことなんだと思いますよ。
まあまあまあ、そうだね。まあ、これ3回勝負ですからね。リベンジの機会はある、あるみたいなんで。
そうですね。そうですね。3回勝負ですから。最終戦で最終決戦って感じですかね。
そうだね。いやいや、どうなんですかね。まあまあでも、司さんはもう587ドルで抜けちゃいましたからね。600ドルですか ?6 万円の差っすかっていう。
はいはいはい。
い いやー、思いつかないね、全くって。
これをどう納得させるか。なんか理屈付けできそうな気がしますけどね。
そうだね。いや、本当にだから1万円って改めて考えてみると、さっぱり料理のイメージが湧かないんで、食ったことないんで1万円の、一切1万円の料理なんてっていう。
ああ、コースでならともかく1万円の皿、そうですね、ステーキなら1万円のものを5000円でっていうやつ食べようとありますけどね。いや、美味しかったですよ、ものすごく。
なるほどね。まあだからそういった風に考えなきゃいけないっていう感じだからね。まあ、
そうですね。
ちょっとイメージしにくいところだからこそ、まあね、佐伯先生の絵とかのビジュアルではっきり示してほしいなと思いますけどね。
まあそうですね。正直その1万円のステーキ食べに行って、なるほどな、5000円出して食べてなるほどなっていうのに関しては、味ももちろんいいこともさることながら、やっぱりそのテーブルサービスとかいろいろ場所とかそういうものも込み込みでの金額ですからね。
そうですね、
このお店でこれだけのサービス受けられて、こういう時間を過ごせたからいくらみたいなものを、まあ普通は考えるので、やっぱりそういう点で、実は相馬くんの出すものも、ただ料理っていうだけじゃなくて、その、ある種の経験として、で、過ごす時間として、空間として、何かそういったもん、形で、付加価値を出したりする手もあるかなとかは、いろいろ考えたりはしています。といった感じで、まあ確かに相馬くんの最初の失敗に関しては多少この展開のためにご都合的に喋らされてる感じというのもあったりはしましたが、まあまあ多少なりとも漫画そういうところあったりはするので、最終的に盛り上がればいいと思っています、僕は。
そうですね。
では続きまして、僕のひらかれみやの第205話、内容としましては、トロヒ君がすごい熱を上げて、テツテツ君もチンチンしてしまうんですが、結局骨抜き君が崩したりとか、で、飯田君が助けに来てくれるけど、骨抜き君がうまく、こう、建造物利用したりとかして、相打ちですっていう展開でした。
いやいや、まさかの全員ダウンですね。
まさかの全員ダウンでしたね。あれだけ、トドロキ君が何かしでかしそうなことを見せておきながら、雰囲気出しておきながら、結局、ダメでしたね。
いや、まあ、しょうがないですよ。テステス溶けちゃいますからっていう。
そうですね。沈鉄が溶けてしまいますからね。
本当だよ。まあ、トドロクよかったら殺人者にならなくて済んだよっていう。
まあ、確かに、必殺技って言うから何かという、あの技をっていうから、どんな感じかと思ったら、現状ただただ温度を上げてるだけですからね。
そうだね。
何かに役立てるっていうことで言えば、本当に大量虐殺ぐらいしかないですからね。
そうだね。エンデバーさんも別、そんな太陽みたいな技使ってもね、ノーブとかじゃなかったらどこで使えたんだあれっていう話だからねっていう。
まあまあ、一点破壊とか、まだあれは、破壊の範囲をある程度限定できたりもしますから。
うん。
まあまあ、相手が建造物とか、巨大な兵器だったりすることもあると考えたらありなのかもしれませんけど。こっちに関してはひたすら温度だら流しですからね。
うん。
いやー、まあ、この先があるんだと思ってますよ、僕は。
はいはいはいはい。そうだね。この振りかぶって熱をボーンってやるだけじゃなくて、その先があるってことだね。
温度を上げ切ったことによって使えるようになる技が本当はあるんじゃないかと。今回は、まだ不慣れだからそこに至れなかっただけじゃないかと僕は思って、その、本当の成果はこれからなんじゃないかと期待してますよ。
そうだね。まあまあまあ、だから、前回のヤオロドちゃんもそうだったけどね、こうなんだろう、覚醒する一歩手前くらいでこう、寸止めされてる感じだからねっていう。
そうなんですよね。飯田くんに関しても結局制御できないがゆえにこう細かく逃げられなくてやられちゃってますからね。
そうだね。
一時撤退だっていうのはだってちょっとでも飯くんなところに逃げた方がいいじゃないですか。
そうだね、間違いないね。
でも見る限りもうまっすぐ開けたところ行って建造物に押し潰されてますからね。
うん。
やっぱ、軌道がうまく曲がれないんでしょうね。
そうだね。まあだから今回はまあ実際の戦い自体は面白いんで満足してるんですけどもね。やっぱりこれからの次のための伏線っていう感じがちょっとしますよね。
なのかもしれないですね。なので、結構僕は、まあ、少年漫画、必ずしも全てではないんですが、多くの少年漫画に対しては、自分が特別であるという感じを、こう、感じさせてくれるような、共感とか憧れによって、主人公を追いかけることによって、その特別感を自分も追体験できるような漫画というのを好きだったりするので、で、特に、ヒーローアカデミアに関しては、初期のデク君、オールマイトさんに認められてという展開から始まった、その初期展開がとにかく特別感を味わえるような漫画だったところから入ってるので、最近のこの群像劇チックな感じ、そして主人公サイドは決して強くないというこの展開っていうのが、僕の中ではもうずっとジラシプレイだと思ってますから。
なるほど。
気持ちいいところに行ってくれないっていう、この感じが早くこう、報われてほしいなと期待しております。
了解です。まあ、それはきっとね、来週全員ダウンかって思わせといてね、この復活したおじろくんが普通に強いっつって言って、兼ねてくれますよ、きっとっていう。
ああ、いいですね。普通に立ってるっていう。
普通に立ってるおじろ。
いいですね。ああ、それを期待してますよ、じゃあ。まあ、じゃあ、とりあえずはもうおじろくん無双を期待しております。
はい。
では続きまして、ワンピースの第924話、内容としましては、ローさんはホーキンさんに撃退されたっぽい感じの雰囲気で何か撤退していって、ルフィは結局カイドウに捕まってしまい、檻に閉じ込められてキッドさんと一緒です。そして、ゾロたちは、このシノちゃんの術で、物を腐らせる術で助かっておりました、という感じで、ワノ国第一幕完でした。
いやー、まあまあ、こうみんなおたまちゃんも含め助かってよかったねっていう。
はいはい、やっぱしのぶさんがやってくれたんですよ。
いや本当だね、すごいね。だってあの一瞬でここまでのものを腐らせるってすごくないですかってい
う。いや本当ですよね。建材じゃなくて本当に地面大地を腐らせてますからね。
いやそうですよ、もうしがらきさんの能力とかも圧倒的に超えてるじゃないですかっていう。
いや本当ですよ、瞬間でこれだけですからね、うん、いやすごいですよね、熟熟妖艶の術。
これもうさ、ボスキャラでしょ
っていうか、妖艶の要素ないと思うんですけどね。
そうだよね。恐ろしすぎだろっていう。
単なる熟女の術だと思うんですよね。
うん。いや、まあまあまあ、でも頼もしいよ。味方ならねっていう。
いや、本当に、あらゆるものを熟させる。これ、お菊さんには触れたものを腐らせるって言われてますけど、本人は売れさせるって言ってますから。これなんか、売れさせるっていう要素だと、なんか成長をさせられそうな気がしてくるんですけどね。
ああ。なんかあれですか、昔メダカボックスで、手で触ったものを腐らせる人が、それで植物ボーンってやったみたいな感じですかっていう。
ああ、そんな感じでしたっけ。いや、なかなか、うん、単純に腐らせるだけだったら、本当に、もう、恐ろしい能力ですからね。
そうだね。さっき言った、しがらきさんみたいなボス能力になるからねっていう。
触れたものを何でも腐らせるっていう、おぞましい能力ですが。いや、なんかもっと応用の範囲が広いのかもなとか、その辺も期待はしていますよ。
いや、頼もしいキャラですね、っていう。
はいはいはい。
そして、まあ本当にルフィさんは普通に捕まってしまうわけですけどもね、っていう。
はいはい。
いや、でも一味のリアクションは面白かったですね、っていう。
ロビンまで容赦なく三段王にさせられてますからね。
本当だよね、っていう。一方、ゾロさんはわさび寿司を食ってるっていうね。
はいはい、
この流れはちょっと面白かったね。なんだよ、わさび寿司って。
わさび寿司って、まあ、なんでしょうね。何かのわさび漬けとか、魚のわさび漬けとか、そういうわさび和えとか、そういうのを乗ってる寿司ならあり得るかなとは思ってますけど。
うん。
でも見る限り普通にご、シャリにわさび乗せてる感じなんですよね。
するしねっていう。だからこそこの顔になってんじゃないのって感じだしねっていう。
そうですね。最初からすごい顔っていう。なんてもの食ってるんだって感じですが。まあ、地面に落ちたおにぎりを食う男ですからね。
まあな。
わさび寿司程度、大丈夫ですよ。
まあそうだね。男気で食いますよねっていう。いや、まあまあね、でも本当に、今週に関しては本当です。やっぱり、おたまちゃんも無事でよかったなって思うし、やっぱりキッドさんが出てきたので、ね、テンション上がったなって思いましたね。
いや、それにキッドさんも登場の仕方がちゃんと加工を落とさない感じでよかったですよ。
うん。覚えてろ、カイドウつって言ってね。
はいはい。で、魚の骨を抜いてやる。骨付きの魚を入れたら、その骨で部下を一人こう刺し殺すという。なかなかいい登場の仕方でしたよ。
そうだね。いやー、だから本当に。いやー、第1話区間ってことはどうなっちゃうの？え、これはなんかまた、なんかレベリーとかあっちの方に飛ぶのっていう感じだけども。
場所が変わるのか時間が飛ぶかのどっちかだとは思うんですけどね。
うん。いやー、だからどう展開していくか楽しみだよねって。
いや、本当に、今までにないパターンできましたからね。
うん。
いや、今回のワノ国編に関しては、本当にこれまでにない演出の仕方をいろいろやってみようという感じがあって、でも本当に漫画全体の体裁、雰囲気をこう、ワノ国編にし、ワノ国柄にしてこようという感じが、大変面白いですよ、読んでて。
いやー、だから本当にプリズンブレイクなのか、本当にみんなが本当に中心蔵みたく、ルフィは助けるのは最後だけどね、放棄する感じなのか、本当楽しみだねっていう。
そうですね。一種インペルダウンのところで、もともと敵対してたやつと手を取り合って、みたいな、そういう脱出はやっちゃってますからね。
うん。
一回キッドさんと脱獄してもちょっと似たような感じになっちゃう感じはしなくもないですからね。何か、やっぱりもっと時代劇とか人気者に根ざしたお話の提携を踏んでくるような何か展開があるのかもと思ったりはしてますが。あと、それで言ったら今回ホーキンスさんが、ローさんを追い返すような展開ですが、これシリンのつながりとして、回廊石の釘を打たれたローさんに対して、 このわらび手刀って刀を抜いて突き刺そうとしてるシーンで終わって、次気がついたらローさん遠いところにも離れてるんですよね。
そうね、
なんか怪しいですよね。
まあ何か密約みたいなのがあってもおかしくないですよね。確かに。
というこの辺も関わってくるんで、まあまあ最悪の世代が揃ってくる中、うん、なかなか何が起きるか分からず、タレントが揃ってる感じ、大変楽しみですよ。
はい。
では続きましてが、鬼滅の刃の第134話で、内容としましては、姫島さんのところの修行は、まあまあ、すごかったです。そして、玄弥くんのアドバイスなどもあって、強くなれそうな感じの中、上限の4にさせてもらったんですかね、彼女は。
うん、
この、泣き目さんがどんどん鬼狩りの鬼殺隊の位置を把握していって、ついに禰豆子さんや産屋敷さん、産屋敷の場所も、鬼舞辻さんに見つかってしまいそうですという展開でした。
いやー、今週も全員と面白かったっすねって。
いやー、確かに本当にいいキャラしてましたよ。
なんだろうね、この解説力が高いなって思いましたよ。もうリアクションもいいし、ね、語彙力もあるしっていう。
はい、バフお前はこんにちは頭大丈夫ですかっていう、このノックしてもしもしに通じる何かを感じますよね。
そうだね。いやー、ほんと面白いな。で、最初でこうみんなで岩に捕まってるところがいいしねっていう。あったけ、はいはい、岩ってこんなにあったけんだ。
これ変なリアリティ。これ変なリアリティがあっていいですよね。
そうだね。水の冷たさがすごい伝わってくるよね、これ。
そっか、あったかいんだっていう。なんか、本当かどうかは知らないですけど。でも本当になんか、あ、そうなんだなっていう、すごい納得させるものがあって。いや、この一うんちくみたいな感じは良かったですよ。
良かったね。いやー、だからすごいなんか、雰囲気よく進んでる感じでね。
はい、はい。
玄弥くんとの会話もなんかちょっとほのぼのとしたし、後ろで。後ろで岩橋さん覗いてるの面白いねって。
そうですね。これもきっと、玄弥くんに友達がいないことをちょっと心配してたんじゃないかと思っちゃいますよね。
そうだね。まあでもね、みんな、そうそう、ナムナム言ってるだろうって、いい笑顔してるしねっていう。
そうですね。
いや、こうやって見ると、だんだん岩柱さんがね、こう、なんか、癒しキャラに見えてきたよ。
まあ、そうですね。いい人感はありますからね。
いやー、まあだから本当にね、すごいいい感じの中で、でも、この最後にちょっとやっぱね、この、無惨さんとかが出てきて、ちょっと不穏な感じが出てくるっていうのは、なんか起こりそうで怖いよねっていう。
いやー、まあ当然、修行に関して、その柱修行に関してはもうクライマックスですから、うん、そこから、次の展開はどうなっていくのか、タイムリミットもやっぱり大事ですからね。
そうですね。
タイムリミット設定はサスペンスの基本ですから、ここで、やばい、タイムリミットが迫っているという感じを出すので、次につなげていく感じ。そして、炭治郎くんに関してもちゃんと新しい、その、集中方法、反復動作という形で、いやー、これはすごくかっこいいんじゃないですか。
いや、かっこよくなりそうですね。まあ、トリコでいうところのアルテミットルーティーンみたいな感じでしょっていう。
ああ、そうです、そうです、うん。なので、それがバトルの決めになるかもしれませんしね。決めポーズに。うん、見せ場になる。
そうですね。
見栄を切る感じになるかもしれませんし、もしくはもう本当に、頑張れ炭治郎、お前は長男っていうかもしれませんしね。
例のあれが
。戦いのたんびにっていう。いやー、どんな感じかなという、大変、その見た目的なもの、そして効果的なもの、パワーアップに関する効果的なもので、それがどう戦いにおけるビジュアルをかっこよくするか、などなど、大変期待、高まる感じの、まあ、パワーアップ要素、努力伏線、修行展開ですね。
はい。
あとは、まあ、炭治郎くんのあざが濃くなってるというのに関して、炭治郎くんが良かった、嬉しいって言ってますけど、もう明らかに不吉な匂いしかしないんですけどね。
俺もだよ。
いやー、大変気になってまいりました。では続きましてが、ワールドトリガーの第167話、内容としましては、まあ、それぞれ戦闘を介してぶつかったりとかしながら戦いますという展開でした。
いやー、もう、おさむくんが発見した当初で殺されそうになってんだから笑いましたねっていう。
もう、ためらうことなく1対1で戦い挑まれますからね。
そうそうそう。普通は、合流するかとかってなるはずなんだけど、もう、一直線だからねっていう。
そうですね。
そしてみんなもちょっと大丈夫かってビクってなるっていうね、味方もっていうね。
そうですね。
いやー、ほんと、おさむくん信用ねえなーっていう感じは、ちょっと、らしいなっていう感じがしてよかったですね。
まあまあ、おさむくんは、あくまでやっぱりサポートに徹するとは言いませんけど、サポートを重視する戦い方にシフトしてますからね、やっぱり。
うん。
その点、1対1で戦うんであれば、やっぱり、それは心配ですよ。
うん。いやー、まあ、チカちゃんも過保護されちゃってるし、このあたりがなんか、おさむくんのなんか、ダメさ加減が出ててね、果たしてどうなるかってとこだよねっていう。
まあ、まあまあそうですね。まあ、チカちゃんに関してはこれだけ匂わされてるんで、まあ、一皮向ける展開はすごい劇的に行われるんだろうな。まあ、それは今回の試合じゃないかもしれないけど、という感じではありますね。
そうですね。 そして、まあ本当にあとは、鈴なりがね、どういう技を見せてくれるかっていうところですよねっていう。
はいはいはい。
なんでしょう、古月の色がってなってますけれども、何なんでしょうねっていう。
そうですね、何なんでしょうね、これは。
これだけだと何とも言えないんでね、本当来週末なんですよね。
はいはいはい。いやといった感じで、本当になんか、ある種バトルものとして読むと、そこに込められてるなんか信念の衝突とか、ライバルを乗り越えてとか、何かバトルに帰宅されるような人間ドラマみたいなものをつい期待してしまったりしますが、やっぱりワールドトリガーはバトルものというよりもスポーツものに近い文脈のような気がするんですよね。
うん。
それぞれが自分のベストを発揮して、相手と思考を読み合って、うまくいった、失敗した、成長できたとか、そういった要素を楽しめたらいいなという感じで読んでおります。では続きましてが、アニメ大人気御礼&大相撲編超白熱センターカラーの日の丸相撲となっておりました。センターカラーは、レイナさんとイチャツク日の丸くんという一枚でした。
もう夫婦感すごいっすねっていう、
もう夫婦感ですよ本当に。いやーという感じでアニメも大人気御礼ですよ。
そうですね、
アニメ版まず開始時点から全然設定変えてきましたからね。いや全然ではないですが、日の丸くんが中学生時代に大関さんと会うところから始まりますからね。
だからもう本当に、まあ、ね、ちゃんとやっぱ終わらせる、いいとこまで行って終わらせようって感じだよねっていう。
まあそうですね。いや、でもそれでこのダチコを選んだ理由は大関さんがいたからだっていうところから始まり、で、最初にクゼ君と戦うところから始まってみたいな、うん、かなりいろいろ考えられてるなっていう感じのアニメで、大変楽しみですよ、うん。どういう形になっていくのか。やっぱり、原作と違って、その変更の意図がはっきりしてたりとかすると、ちょっとアニメも見てみたいな、アニメもちゃんと追っかけたいなって思わされますね。
そうですね。
といったアニメをやっている日の丸相撲。内容としましては、第217話で、まあ、日の丸くん、いろんなみんなの技を使ったりして、クゼくんバチバチに燃えて、怒っているんですが、まあ、日の丸くん最終的には、愛鬼車で勝ちましたという展開でした。
キエン万丈青春の層は卑怯だろっていう。
関谷天京ラブラブ的なのを感じますね。
そうだね。目にハートマークはエロ漫画しか見たことない俺はっていう。
確かに。
まあまあ、しかしここでちゃんとこうスポーツ漫画のこんなテンションの上がるところで使ってくるっていうのはなんか、日の丸相撲乗ってる感じしますねっていう。
いやー、最近本当になんか、これまでのちょっと、重たい感じの展開を挟んで、もう以前を上回るはっちゃけぶりというか、うん、そこのところのすごい緩急が効いてますよね。
いや本当だよね。なんか個人的にはほらやっぱこの日の丸くんがさ、この影の自分がさ、足取り滑走という真っ向な勝負が横綱相撲かって言って、そんなんでいいのかみたいなこと言ってるけど、やめるわけねえだろこんな面白いもんって言ってるのが、なんか逆に俺はこの漫画にすげえシンクロしててさ、
はいはいはい、
横綱らしさなんかいいんだよ、面白きゃいいんだよっていう川田先生の叫びのようですごい面白かったんだよね。
ミスさんはなかなか漫画内の展開とその漫画家の意見をこう重ねて楽しみますね。
そうだね。
なるほど、そこはまあ考えはし、そうは思いはしませんでしたが、まあ本当に面白ければいいっていうのは確かに漫画としてもその方向を意識してるっていうのはある気がしますね。
うん。
うん、という感じで、なのでいきなり普通に真っ当に相撲やってる展開から、日の丸くんがこんなはっちゃけたらあれですけど、本当に一回ちゃんと沈み込む展開があったんで、その後に弾ける展開があっても全然素直に受け入れられますからね。
そうですね、
うん、何かそれが正解、正しいことをしているっていう感じが強く感じられるので、何か面白い展開ですが、すごい納得感を持って読みますよ。
いやー、その通りですね。なんかすごいよかったよ、これさせてやる愛鬼車って言って。
そうですね、面白かったですね。
いやー、すごいよかったですね。この後さ、しかもさ、なんだろう、俊海さんがしばらく顔を見せて、おーってやるじゃないですかっていう。
はいはいはい。
このあたりもすごい気持ちがいいんだよねっていう。
いや、本当に、もう、良かったですよ。
本当、だからさ、今までやっぱりこの、日の丸くんのこの勝利っていうものが横綱になるとかそういうんじゃなくて、こうね、やっぱり小さいやつが、でかいやつを投げるのが楽しい相撲なんだっていうところは、レイナさんもそこに惚れたわけだし、俊海さんもそこに惚れたわけじゃないですかっていう。
はいはいはい。
それを改めて見せることによって、この二人がね、喜んだり、おーってなったりするっていうのはなんかすごい感動的だったんだよ、俺の中でっていう。
はいはいはい。
いやー、日の丸くんの芯がそこに来たかーっていうね、ところがあって、すごい良かったんですよね。
いや、本当に正解感がありましたね。
うん。
いや、もうたどり着いた感がありました。
そうですよ、これ、神王さんもそれ拍手しますよっていうね。
はいはいはい。
撤回でしたからね。
じゃあもう引退撤回してもいいんじゃないですかね。
いやもうなんかもう、ジオさんそれくらいの表情になってませんか？
表情になってますけど、でも、まあまあ一度口にした言葉は守る人ですから。
うん。
良くも悪くも。
そうだね。
きっと守るんじゃないかなと思いますが、みんなで引き止める展開になってくれるんじゃないか。これからもどんどん合技を、もう、愛、鬼車からの、なんでしょうね、百戦夜叉落としも、何かバージョンアップするかもしれませんからね。
そうですね。愛を超えてラブとか。
ラブラブ。百戦ラブラブ夜叉落としっていう。いやまあそんな感じの、まあまあその右手が結局以前と同じようには使えないという形で、結局鬼車を変形鬼車になっているという形で、まあまあ技自体もバージョンアップしているので、必ずしもそのまま百鬼なき夜叉落としってそのまま使える形ではないんだと思いますが、いやまあ鬼車を筆頭に本当に合技がラブラブ技ラブラブ奥義がどんどん見えるんじゃないかと期待してますよ。
そうですね。
では続きましてが、ジュース回戦の第35話、内容としましては、東堂さんと板取くんは地元じゃ敵なしでした。そして、京都校が襲ってくる中、東堂さんが板取くんと対マン張るんでみんな下がっていくところに、くしぐろくんたち、遭遇戦ですという展開でした。
いやもう存在しない記憶を見ちゃう東堂さん面白すぎでしょって。
これはちょっと表紙で持ってかれましたよ。声出して笑っちゃいましたよ。
存在って。いやー、なんだろう。この二人、なんか、東堂さんに認められる展開とかって、予測にはあったけどもさ。
はいはい、はい。
このぶっ飛び方は予想以上だったよ、本当に。
本当に。いやー、なので、ある種、本当にキャラクターとして、東堂さんとイタロイ君は通じ合っておかしくないキャラクターですから、内面的にも、うん、なんかこう、スタイル的にも。
うん。
だから、それを、普通に話し合って、普通に仲良くなるのではなく、この一瞬で開口するという。結果は同じところでも、このぶっ飛び方が、すごい、すごかったですね。
すごかったね。
漫画的な面白さを体現してましたよ、そこに。
本当ね。まあ、地元じゃ負け知らずで、涙と鼻水ザラザラ出してっていう。
はいはい、もう親友ですからね、もう。
そうだね。っていうか、モンスト内のイタドリくんの、クオリティ高すぎだろっていう。
はいはいはい。
本当に普通にイタドリくんだからねっていう。
そうですね。
しかも、あいった、しかも、タカタンがちゃんとこれ同じ高校にいるっていう謎の展開
ですよね。
この辺もすごいよね、本当に。
いや、これはもう、タカタちゃん登場するんじゃないですか、今後。
今後登場してほしいね、なんかっていう。
ちゃんと本物が出てきてなんか、実際はこんなんじゃないっていうのを見せてほしいですね。
そうですね。
ちゃんとアイドルとしては、ちょっと、アイドル握手会とかでちょっと出てたかなとか、ちょっと今思ってますけど、そういうのではなく、ちゃんと、参戦してほしいですね。
うん。本編にね。
本編に。いや、という大変クオリティの高い回想でしたよ。
そうですね。そして、まあ本当にね、その後はみんな京都校を殺しに来るんだけど、結局まあ東堂さんに邪魔されてっていうね、ダメになる、ね、はいはいはい、展開、はいはいはい。本当にこれダサいな、相手っていう。
まあ、それとの対応で東堂さんがかっこよく映りましたよ、ちゃんと。
いや、そうだね。だからなんか、すごいなんか、うまい解決の仕方をしたなって思ったよ。
いや、ほんとですよ。で、東堂さんが、イタドリ君を殺すことに対して、特にそれをこだわりがなかったのに、それが親友になったからこそ、全力で戦うという形で、ならいいかと、他の人たちが引き下がる要因にもなってますからね。
うん。
という、まあ、ある種その親友になったっていうことを、イタドリ君と戦う動機づけにまで持ってってますから、もうアクロバティックな展開ですよ。
そんなね。いやー、すげー構成力だと思ったし、まあ何しろね、特にさらにその流れからね、最後にやっぱりこの、本当の親友、伏黒くんが出てくる流れってのもすげーなって思ったからねっていう。
本当の親友。まあそうですね。まあまあ、イタロイくんが敵に総攻撃というか、袋叩きにされる展開っていうところで、まあ、伏黒くんあたり助けに来てくれるんだろうなと思ってましたから、まあまあ、予想の範囲内の展開ではありましたよ。
うん。
なんか襲われてるところを助けに来るんじゃなくて、一旦引いたところを奇襲かけるみたいな感じはちょっと予想外でしたけどね。
はいはい。そうだね。まあ全部東堂さんが壊してくれたからねっていう。
そうですね。本当にだから、伏黒くんが追うのかなと思っていた役割まで東堂さんが持ってた感じで、本当に新キャラがちゃんと、ちゃんと主人公サイドにしっかり絡んできて、ストーリー展開にしっかり絡んできてるっていうのは、いや本当にキャラ出し、キャラ立て方、成功してるなと思いますよ。
そうですね。いや、はい。まあ、なんでね、本当に、東堂さんが今週はすごかったんで、僕はもう本当に、リアル親友、伏黒くんのこの表情は最後ビビってきたんでね。
はい、
もうちょっと来週はかっこいいなって、かっこいい修行が見たらいいなって思ってますねっていう。
いや、もう見れますよ、そりゃ。修郎くん、そういえば前回とかの、前々回とかの感想とかではスルーしてしまいましたけど、修郎くん実は、この、全員さんとこの分家の、ムカケの子みたいな感じの、何か飛行士の分家だったんですね。なので、その辺の血の絡みもありますからね、この辺。
なるほどね。因縁があるわけですね。
因縁があるようですから。なので、その辺も含めて、本当にキャラクターがそれぞれ背負っているものとか、ちゃんとそのキャラクター性が発揮される感じの戦いになりそうで、とても楽しみです。では続きましてが、配給の第326話で内容としましては、フクロウダニが勝ちました。で、3日目は2試合連続なので、午後にもう1試合やります。ということで、フクロウダニは、ムジナザカ高校と対戦。そして、カラスノは、星海くん、身長、169センチの星海くんを擁する、カモメダイと試合です。という展開です。
いやー、今週はもう、試合内でも、試合外でも、ボクトさん、キレキレでしたね、っていう。いや、ちゃんとね、自分のね、アタックで試合も決定づけて勝ちましたしっていう。
はい、はい。
もう次への伏線まで自分で絡みに行ってっていう。
はいはいはい。
展開は、おさすがボクトさんだなって思いましたねっていう。
本当に社交性高い上で、相手に理解されてないですからね。
そうなんだ
ね。相手を置き去りにしてる社交力はさすがのボクトさんですよ。
しかもね、だから相手がね、この全国3本指、ボクトさんが5本指なら1個格上のスパイカーですからねっていう。
はい。
あ、もうぜひボクトさんにはね、相手を食らってねっていう。さらに成長してカラスの前に立ち上がってほしいんですけどねって、俺は。
いやー、本当に、どっちが来る可能性も全然ありますからね、展開的。いやー、大変、こっちの試合展開も楽しみですし。そして、カラスの相手どこかなってあんまりこう、調べずに、もしかしたらどっかの段階で分かったのかもしれませんが、調べずに、いたらこいつかっていう、ついにこいつかっていう感じがありましたよ。
いや、そうだね。いやー、まあまあまあ、ほんと、猫馬戦が最高に面白かったんで、その後はやっぱりちょっと、ハードル上がりますからねっていう。
はいはいはい。
それはやっぱり小さな巨人持ってきた方が盛り上がりますよねっていう。
いや本当ですよ。ということで、この星海くん登場した段階でも、いかにもというか、そのプレイスタイルに関しては、かつていたカラスの、10番小さな巨人のプレイスタイルに近いものがありそうな雰囲気で出してましたから、やっぱり、実際、なんでしょうね、その存在が、ちょっとだけ昔話で、チラッと出てきた程度のそのかつての10番小さな巨人、今どうしてるかさっぱりわかんないですからね。その辺の話まで絡んでくるんじゃっていう期待までしてますよ、僕。
はいはいはい。いやー、だからちょっと楽しみでしょうがなすぎて、もうちょっとハードル上がりすぎちゃってるんで、不安もあるんだけども、でもやっぱり配球ならやってくれるぜっていう気がしますからねっていう。
いや、本当に、もう成長、現在、成長期の真っ只中にある日向くんが、彼と戦うことによって何になるのか、いやもう想像もつかないですが、大変楽しみですよ。
楽しみですね。
いや、ということで今週なかなか僕とさんと肩を抱き合う、クロウさんですとか、大地さんが寝るって言ったら寝ろって言ってるクロウさんですとか、まあ戦えるって喜んでるひなたくんにげんなりするケンマくんですとか、まあ猫間の人たちもいい仕事してるんで今後も引き続き解説頑張ってほしいですね。
そうですね、解説役としてね。
では続きましてが、2話掲載です。まとめていきます。列島石鹸ご当地ギャグ大人気御礼2話同時掲載計34ページセンターカラーの地元がジャパンです。センターカラーは恐竜時代のセンターカラーでした。
いや、そうですね。まあ最初何事かと思いましたけどねって
福井といえば、福井といえば恐竜ということで恐竜時代の、センターカラーで内容としましては、第9話が、福井、そうそう何でしたっけ、そうか、美術の宿題でスケッチを撮るために恐竜時代に行ったんでしたね。福井県によって。で、恐竜時代に行って3年過ごして恐竜を連れ帰って、美術の課題提出しましたという展開でした。
いやー、もう魂に麻酔銃撃ってるヒデの、まあ、見習いたいなって思いましたね。
いや、というか3年経っちゃったんですけどね。
3年経ってるんだけど、もう高校とかどうしたんだって言いましたけど、タイムスリップしてるから別にいいのかっていうね。
恐竜も連れ帰ってますね。いや、てっきり最後に、あ、どうせ夢だったのかみたいな、そういう本物のようだったけど実は夢だったのかみたいな、あれでもこの傷が残ってるし夢じゃないのか、そういうなんか夢を超貴重にした展開とかで3年をうやむやにするのかと思ったら普通に帰ってきましたからね。
そうだね。しかもいるっていうね。
いやー、びっくり。まあ、ある種振り切り方が行くところまで行ってて気持ちいいですね。やっぱ予想を超えてこないとダメですからね、ギャグマンが。
そうだね。
いや、その点で読んでる最中に予想したオチを上回ってきた感じがしたんで、よかったですよ。
よかったですけど ただ福井サウルスはこれどうなんですか。もっと普通の草食竜のはずだったんですけどっていう。
福井サウルスっていう名前なんですね。
うん。
それに関してはまあなんか漫画のマスコットキャラのまあ定めです。もうちょっと崩す感じというか
。崩しすぎだろ。
そんな感じですよ。
まあまあまあね、やっぱりまあ確かにでも福井県って言えばまあ俺もやっぱり。サバエ氏、メガネがやっぱり一番最初に思い浮かぶんでねっていう。
はいはいはい。確かに。
まあ、メガネはちゃんといっぱい出してくれたのは良かったと思いましたけどね。
いや、ほんとですよ。メガネをかければ動物の言葉もわかりますからね。
メガネ万能すぎやろ。田中誠司かっていう。
はいはいはい。田中誠司は人格ですから、良心回路ですから、うん。うん。確かに今回もメガネをかけたら恐竜が強くなってますからね。
そうだね。
似たようなものかもしれませんね。
まあまあ、とりあえず、道端三姉妹が福井県ってことが分かったので、よかったですねっていう。
はいはい。あとは、今回のご当地広告の阿武隈堂というのが、福島県にある鍾乳洞ですが、ここ、僕は両親の出身が福島なので、この鍾乳洞、子供の頃に行ったことありますよ。
ほうほうほう。
いや、大変本当に、かなり深い鍾乳洞で、で、いかにも鍾乳洞という感じの、なんでしょうね、角のない丸いつららみたいなのが上から下から突き立って、ぬらっと光っている。神秘的な雰囲気、とても子供心に感動した覚えがあるので、大変おすすめですよ。この、グレーの濃さもちょうどいいですしね。
そうだね。まあ、学習してるんだねって。
といったご当地広告もノリノリの第9話でした。で、第10話が、ジャパン君たちの通ってる中学の姉妹校、津々浦インターナショナルスクールの国際英語教育を中心に行っている不良校を束ねている、アメガイ・カズオミ君という方がやっていて、アメリカかぶれで地元を愛する心を失ってそうなんで、立ち向かったりアメリカのゾンビ化されたりとかして戦うんですが、最終的には実はアメガイ君にも茨城に対する、地元愛があるんじゃないかという形で終わりました。
いやー、ライバル登場ですなっていう。
いや、僕も、国際的になったら、世界観広がるなと思ってたら、
うん、
アメリカは敵として出てきましたね。
そうだね、敵として出てきたねって。
まあ、アメリカ出身の人にとってアメリカは地元愛なんでしょうけど、彼は違いますからね。
うん、
アメリカかぶれですからね。
そうだね。これはでもなかなか新しいというか、面白そうな話作れそうだよねって。
はいはいはい。
まあ、イタリアかぶれとかイギリスかぶれとかいろいろ作れそうだしね、しかもって。
確かに、他の国で広げようあるかもしれませんね。アメリカイコールゾンビっていうのはどうかと思いますけどね。
まあまあ、でもちょっとそんなイメージあるけどね。
なくはないですけど、でもゾンビ、別にイギリスとか、まあそうか、アメリカですね、確かに。うん、メッカは。
メッカはそうだね。ドクターペッパーはどうなんですか？やっぱアメリカ人はコカ・コーラの方じゃないですかっていう。
アメリカだっていうならドクターペッパーより個人的には、ルートビアの方がより、日本人離れしてると思うんですけどね。
うんうん、
知名度が足りなかったですかね、ルートビアは。
そうだね。俺もパッと来て、どんな味だったかとか思い出せないし。
ドクターペッパーは、まあまあ、やっぱ知名度ですかね。ドクターペッパーは普通に自販機で売ってますけど、ルートビアに関してはやっぱり輸入食料品店とかじゃないと売ってませんからね。
うんうんうん、
あそこまで行くと、ちょっとアメリカかぶれっていうには遠すぎるのかもしれませんね。
なるほどね。まあそこはでもヒデあたりが解説してくればよかったんじゃないって。
はあ、確かに。いやー、喉薬、うがい薬の味がする、風邪薬の味がする飲み物としては、ドクターペッパーの上を行くルートビアがあるので、いやまあ、ドクターペッパー好きにはおすすめしたい飲み物ですよ。
なるほどね。いや、まあまあ、しかし、本当に彼もまた、茨城県出身ということで
。はいはいはい。
このあたりもだからどっかでまたね、対決して出てくるんでしょうからね。いやー、なかなかちょっといいキャラが出てきたなって思いますね。
そうですね。最初なかなかセリフが、英語と一緒に並んで書いてあったりとか、
うん、
なんか読みづらかったりしましたが、うん、カタカナの英語混じりで。まあ、最終的には好きなキャラになれたんで、うん、今後の展開が楽しみになってきましたよ。
いや、そうだね。まあ、やっぱマスラオさんはね、やっぱライバルじゃなくてもうヒロインですからね。やっぱライバルが必要でしたから、この漫画っていう。
はいはい。いや、正直、今回この第3の敵が現れたことによって、マスラオさん味方展開もちょっと期待したんですけどね。
そうだね。
マスラオゾンビになってましたからね。
700も戦った。
そう、マスラオ、勘違いするんじゃないって。貴様ら田舎者を倒すのはシティボーイだって言って、共に戦ってくれることを期待したんですけどね。
そうだね。
そういう展開はまあ今後にお預けということで、楽しみです。
はい。
では続きましてが、アクタージュの第41話内容としましては、ヨナギさんが見事に、 まあ、演じたことによって、七尾さんも気を取り直して、うまくいきそうな中、明君にプレッシャーかかりますという展開でした。
いやー、今週も本当絵が冴えてて、すごい良かったですねっていう。
はいはいはい。
なんだろうね、この全部の演出がさ、めちゃめちゃすごいハマってる感じがすごいしたんだよね、今週っていう。
はいはいはい。
やっぱりそうなんだろう、ヨナギちゃんを知ってる子たちが、ヨナギちゃんの変化にすごい驚いてるし、芝居歴30年の人がすごい、この少年たちの瞳が、みたいな形で、完全に入りきってる感じを表現してるし。はいはいはい、で、さらに言えば、この、ね、弟くんがね、こう、ゴシゴシってやった後に、記者だ、ね、笑顔で記者だって言ってるところで、本当に舞台が完成されてる。みんなにもこう見えてるんだってのがすごい伝わってくる。いや、いい回だったねっていう。
はいはいはい。いや、本当に、流れるように読みます。スムーズに読みますし、すごくその、やってることの、テンションの高さが伝わってくる感じで。あとこの本当に、ちょっと芝居の評論をなりわいにして30年っていう人が突然語り出した時にはちょっと笑っちゃいましたが。
うん。
なんかバキっぽいなと思ってちょっと笑っちゃいましたが。うん、でもまあなんか今後につながる展開かもしれませんし、その解説に関して、いろいろと幅を持って、幅を広げて、いろんな形での凄さ描写っていうのをやってる感じは、とてもよく伝わってきましたよ。
そうだね。やっぱりその時にやっぱこの少年のような荒谷くんと本当に凛しい夜凪ちゃんが並んでるカットとかでね、本当に、なんか絵の力で伝えてるってとこもあるしねっていう。
はいはい。
いやーよかったなー。そして何よりね、俺あとはやっぱり、千代子ちゃんがすごい良かったね、今週っていう。
千代子ちゃん良かったですね。
もう、あは素敵って言ってるところの顔とかもいいボス感出してるしねっていう。
はいはいはい。そこのところも、存在感があって良かったですし、あとその後後半に、この感情にはストラなんて名前を付けたくないみたいなことを言っている時の、組んだ手で口元をほとんど隠しつつ、それでも笑ってることが見て取れるという、この表情付けのバランス感すごい好きでしたよ。
え、そうだね。
なんか指のフォルムに関してはちょっと、なんか、もっと漫画的なデフォルメの効いた指のフォルムの方が可愛く見えるかもなと思ったりはしましたが、でもこのポーズ付けと表情付けがすごい好きでしたよ。
え、そうだね。いやー、だから、このね、舞台が終わった後に千代子ちゃんがどうなっちゃうんだろうってところも含めて、なんか先々への期待値引っ張りにつながってるからねって。
はいはいはい。
いやー、そして、まあだから本当テンションが高い中で、でも一抹の不安要素、アキラくんっていう引きですかねって。
はいはいはい。いや本当にここは僕もずっと気にしていたところです。期待していたところですから。うん。いや、こうして取り立てて、取り上げて、まあ、注目されて、絶対、すごい、こう、覆してくれると思いますから。
え、そうだね。しかもこれに対して、ゲセダイって言ったのはちゃんとお母さんだからねって。
はいはい、
はい。お母さん自身がゲセダイのアキラの存在っつって。劇団転機のためのあるこの物語の中でアキラだけが取り残されているっていう。
はいはい。
ああ、このお母さんのこの、なんだ、ディスリピがね、どう覆されるかって本当楽しみだよねっていう。
まあそうですよね。なので、まあ、まあまあそうなんですよね。お母さんも実は才能があると思ってるとかではないですからね。
そうだね。
その点、アキラくんが常に演技をしている。本当の自分を出せずにいる。っていうのの背景にあるのは、いるのはやっぱりこの人だと思いますからね。うん、ここまで散々こう伏線として出されてきたアキラくん。こう、ずっと演技をしている。本当の自分を出していない。本当の、姿を見せていないっていう、その演技をやめる瞬間っていうのが、ここで絶対に訪れるんだと信じて楽しみにしてますよ。
そうですね。あ、まあ、岩尾さんは本当無駄なことはしないですからっていう。
あ、はいはいはい。
きっと、だからこのアキラを受け入れたこともね、なんか、アリサさんともなんか、こう、わだかまりというか、なんかあったみたいじゃないですかっていう。まあ、あれのアンサーがアキラ君を通してやってくれると俺は信じてるんでね。
はいはいはい、
いやー、楽しいですね。
いや、本当にちゃんとここまでに伏線を積み重ねてきてるんで、大変楽しみだわ。上がっております。では続きましてが、僕たちは勉強はできないの第87話で内容としましては、成幸くんたちはお父さんからなんとか隠れ通したんですが、その途中で、ふみのちゃんの母親の、お母さんのノートパソコンを見つけました。パスワードロックがかかっててパスワードがわかりません。そして、ふみのちゃん成幸くん家でなんとか役に立とうと努力した結果、まずい料理を作ったり背中を流そうとしてきたり、そこで寝てしまったりとかして、大変なんかテンパってるんで成幸くんデートに誘いますという展開でした。
いやー、スクール水着で背中を流しに来る展開は、いいなって思いましたね。
多少無理があるなとは思いましたけど。まあ、テンパってるっていう設定だから、まあ、ギリギリ OK って思いましたよ。
そうだね。まあまあまあ、キャラを壊しかねない勢いってあったけれども、まあ俺はグッドでしたよっていう。
はいはい。いや、だって自分が水着着て OK っていうのはまあいいですよ。で、その上に T シャツ着てるからむしろエロいっていうのはいいですよ。
うん。
でも、ネイフンが裸のところに入ってくることに関しては、それはありかなって、ちょっと。ネイフンに先に隠させてから入ってくるぐらいがいいバランスの気がしたんですけど。
そうだね。後からじゃねっていう。
でもまあ、お話の展開、会話の展開的に、最初にちょっと水着着てくれるから始まっちゃダメですからね。
うん。
そっちの方がちょっと難しいから結果こうなってるのかなとは思いますが、まあ、ふみのちゃんがテンパってるんだからしょうがないですよ。
え、そうだね。まあ本当に今週はテンパりすぎだからね、いくらなんでもっていう。まあまあ、だからこそね、このテンパイがあるからこそ、成幸くんも最後ちょっと男らしいことを、じゃあ、古橋、今からデートしないかって言ってるところに繋がるわけですからね。
いや、本当に。ここに関しても、また、ふみのちゃんのこれまでのポジション付け、恋愛女心講座の先生として、成幸くんに対して、アドバイザーの立場を今まで貫いてきたという、その立場があるからこそ、それを上回って、こう、誘いに行く成幸くんという、この立場の逆転ではないですが、その、教えるふみのちゃんの予想の上を言ってるっていう、この感じが大変、いいですよ。
いや、いいですね。これはもう、ふみのちゃんも、うっぺーって言いますよっていう。
はいはい。
この声好きなんだよな。まあ、だからほんと来週ね、成幸くんの男っぷりを期待してますよってい
う。本当に。いや、うっぺーがいいのは本当になんか、ふみのちゃんが、成幸くんの行動に対しての予想外、なんでしょうね。例えば、うるかちゃんとかだったら別に普段から成幸くんの行動を予想してるわけじゃないじゃないですか。だからまあ、何か言われて驚いたとしても、普段とのギャップっていうのはある程度ですけど、ふみのちゃんに関しては、ナイフ君の行動を普段ある程度予想してたりとか、何かそれをアドバイスしたり、教えたり、操ったりとは言いませんが、導いたりとかしてる立場だからこそ、ここで自分が想像だにしないことは言われて、うってって驚いてるという、この感じのギャップ感が他のキャラよりもより一層際立ってますから、それあっての、うっぺーだと思いますね。
そうですね。
では続きましてが、ドクターストーンの、第82話内容としましては、ストーンウォーズが決着です。氷河さん倒しました。で、みんな悪い奴は、捕まえました。そして、つかさんは死んでしまいそうなんですが、石化の現象を自分でこう、転生は解明すれば、使いこなせば、つかさんを助けられるんじゃないかということで、第3章、ドクターストーン開始ですという展開でした。
いやー、まず氷河さんのやられっぷり良かったですね。おわーっていう、しびれてる感じっていう、
ね。そうですね。で、これが、ちょうどその、口元のデザイン、もともと、すごい歪んだ笑顔のように見えた口元のひび割れが、叫び声を上げてると、もう口からなんか、しびれが放射してるように見えますからね。
そうですね。
より間抜けに見える感じという、この辺も良かったですよ。
良かったですね。いや、そしてね、本当にもう、俺はハイタッチした後、つかさんは死ぬもんだと思ってましたからっていう。
はいはい、
はい。まさかこの後のドクターストーン展開に繋げるためだとっていうかっていうのは、ちょっと驚きでしたねって。
いや、僕もなんか石化の現象、石化の力で助けるとかも、設定的にありはするのかなとは思ったりしつつも、でも、そこまで行っちゃったら、進みすぎなんじゃないかちょっと思いましたから。
うん。
石化に関してそこまで使いこなせるところに至る段階じゃないんじゃと思ってたんですが、そこは違うんですよね。その進みすぎっていうのがドクターストーンのテンポですからね。
そうですね。
いや、それを忘れてましたよ。ということで、その本当に、まだそこの段階じゃないんじゃないかと思っていたような石化を解明して使いこなすというか、手中に収めるという展開に一気に飛び上がっていく。一気に、飛躍していくっていう感じが、改めてドクターストーンだなと思いましたよ。
いや、そうですね。そしてその動機づけとしては本当に、すごいいいところだからねっていう。
いや、本当に読者もみんな、つかさんに助かってほしいと思ってますからね。
うん。そこに繋げていくっていうのは、いやー、楽しみでしょうがないですね。ついにだから、ドクターストーンですからね。ついに、プロローグが終わった感じですよっていう。
はいはいはい。いやー、ついにタイトル回収でしたから。いやー、どういった形になってくるのか、本当に最初からずっと、そこに存在していた謎、人の石化現象というものに取り組んでいくっていう、ここでついにその SF の深さが一段深まりそうですからね。
うん。
で、敵というものに関しても、まあもしかしたらこの現象に敵はいないのかもしれませんが、何かこう、より上位の存在と戦う展開もあり得るかなと思ったりとか、大変ワクワクしております。そして、次号は重大発表だそうで楽しみです。
はい、
では続きまして、ブラッククローバーの第181話で、フィンランさんの魔法で飛ばされたヤミさんたちが、ランギルさんに刺激食らわせてやったかと思ったら、よりエルフっぽい感じになって暴れ出してやばかったんですが、フィンラルさんの魔法、空間魔法で一撃パンチ入れて、お兄ちゃんが迎えに来たよって助けてあげることができました。一方、エルフさんたちも集まって、最後の魔石を手に入れたら、みんなの禁術の副作用、邪神というのをエルフからなくなって、 して理想の世界を作れるらしいですという展開でした。
いやまあ今週は本当フィンラーさんかっこいい会社で前半はって、
はいはい、
団長たちへの信頼ってところもかっこいいしと思うし、やっぱ空間魔法で空間魔法を飛ばすって強すぎだろっていう。
はいはいはい。
技も含めてね、いやーフィンラーさん超かっこよかったですねっていう。まあその代わり退場してしまうわけですけどもっていう。
はいはい。本当に最後この顔面への拳一発で解決するっていう、もう昭和の晩からかっていう感じの締め方に関しては、いかにもブラッククローバーな感じがしてよかったですね。
そうだね。
いや、この直球ドストレートな感じがあってこそです。
うん。そして、まあ本当にエルフ側、最後の魔石が支柱にあるということですけど、はい、これは、シルエット的にはこれ大好き、ユノ君ですか誰なんですか、ね、
いや、僕もユノ君っぽいなとは思いましたけど。
でもそうすると、魔石支柱に入ってないよね。
ただまあ、エルフに、エルフ化はしてますからね、ユノ君は。
うん。だとすると、まあまあ、何かしらエルフを強制的に操る魔法とかあるかもしれませんからね。
というかまあ、エルフ化してる時点で、エルフの人たちにとってみれば仲間なんじゃないですか、やっぱり。
なるほど。
いくら自我が残っていようとも。
だとすると、エルフ側かなり油断してますね。
まあ、油断はしてますよ。
最後の魔石はないし、もうお城はやられてるしっていうね、味方たちはっていう。
そうですね。そこに関しては確かに、どっかで、これから驚くターンですよ。
そうだね。いやー、いい驚きしてほしいねっていう。
はいはい。バカなって言ってほしいですね。という形で、何かこの、エルフの人たちが復活してからずっとその人間を滅ぼせみたいな声が聞こえる、声が聞こえるとか、何かエルフじゃない、凶暴な何かになってしまいそうだ、みたいな、そういう描写があって、その辺の何か人格的に、変貌しているところに関しては、あんまり自覚がないのかと思ったら、ちゃんとこの人たち、禁術の副作用で邪神があって、自覚してたんですね。
そうだね。
という点はちょっとびっくりでした。ということで、邪神を洗い流す目的で、魔石を求めてるらしいですが、お前それ絶対、たばかられてるぞってちょっと思いましたけど。
そうだね。
これ絶対うまくいかないやつだろうって思ったりもするんで、その辺の、展開、エルフも単純に倒すだけではなくて、やっぱり別の、結末、ある種和平といいますか、落としどころみたいなのも、ちょっと見えてきたのかなという感じのする展開で、とりあえずは戦いが楽しみです。
はい。
では続きまして、読み切りです。漫画家になろう、持ち込みのすすめということで、レジェンド作家による、新人時代エピソードの第3弾、黒子のバスケロボットレーザーレイ、ロボレーザービームの藤巻忠俊先生が描く持ち込み体験談読み切り5ページが載っていました。内容としましては、藤巻先生、読み切りに対して、その、新人時代との担当との思い出や面白いエピソードを書くと言われて、そんなの担当クズってことだけで、他の先生、島袋先生も松井先生も書くとしたら絶対クズエピソード、売れた今だから割れるけど、冷静に考えるとそれひどくないみたいなのを書くに違いない。そういうの書くしかないけどいいのかな、じゃあ書いてみるかっていうので、大変的確だなと思いました。
そうですね。
いや、読んでてまさに思ってたことですよ。
その通りだね。いやー、クズと女好きしかいねえからなって。
今だ、売れた今だから笑ってるけど、冷静に考えたらひどくないってずっと思ってましたよ。
うん。まあ、その上でね、クロコドバスの序盤は主に殺意でできていますっていう。
はいはいはい。
ことまで暴露しちゃってますからね、っていう。いやー、ほんとこの企画意図は謎だよねっていう。
でもまあ一応みんなちゃんとその持ち込みしましょう。上達するためには人との関わりが必要です。相手は別に、その立派な人とか優しい人とかいい人とかではありませんが、でも持ち込むことによって、人との関わりによって漫画は必ず良くなります。持ち込みましょうという、そのメッセージは、まあ、信じられるものとして、ちゃんと織り込まれてる感じがしますから、まあ、企画趣旨に合ってるのかもしれませんね。あとはまあ、来て心折れるのを塞ぐ意味では、これでいいのかもしれませんね。
そうだね。担当クズだから気にしなくていいよって。
そうですね。来てこういうこと言われるだろうけどいいんだよっていう。担当も完全な人じゃないよ。担当も間違ったことを言うよ。担当も見る目ないよ。でも、それによってそういう人とのつながりによって成長はできるよっていう。この文脈、ある種共通してるこの、メッセージっていうのは、まあ、とても実際に見合ったもののような気がしますね。
うん。
なのでまあまあ、当初は本当にその担当の嫌なところとか、その冷たいエピソードとか聞かされて、これって本当にいいのって思ってましたが、ここで藤巻先生にある種総括されることによって、何かこれまでの2作品も含めてすごく腑に落ちたような気がしますよ、僕の中では。
そうですね。まあなんでね。みんな持ち込もうってことですねっていう、若い人特にっていう。
いや、まあ本当にそれはその通りだなと思いますし、そういったメッセージはきちんと織り込まれてるなと 思いました。では続きましては約束のネバーランドの第111話で、まあみんなのところにその生きていた敵がやってきて子供たち何人も殺されちゃって反撃しようにも相手は人間だし撃てないかもっていう展開でした。
いやーもうなんかね、アンドリューさんめちゃめちゃいい感じになってますねっていう。見つけたぞ、食用紙つって言って。
はいはいはい。
目玉飛び出てるんですよっていう。
骨も見えちゃってるみたいですからね。
そうですね。いやーなんだろう、この狂気な感じっていうのはなんかすごいいい感じになったってましたねっていう。
はいはいはい。
しかもね、ちゃんとこう、エマちゃんたちの仲間ガンガン殺してるしねっていう。
みたいですね。殺されちゃいましたよ、結局。
いやでもね、この緊張感はまあ、残酷だけども、この緊張感を求めたもんだなと思うんですよね、俺はっていう。
はいはい。
ネバーランドはその苦しんだ上で苦しんだ上で、エマちゃんたちがどんな決断をして、そこにどこに希望を持っていくかってところだと思う、物語だと思ってますから。
はいはい。
いやー、俺はテンション上がってますねっていう。
いや、確かに、あんまりこう、中途半端な、ぬるい展開とは言いませんが、中途半端なところ行くよりも、ひどいことがしっかり起きた方がテンション上がりますね、確かに。いや、ということで最後に打つのは、まあ、レイ君かなとは思っていますが。
そうだね。俺もレイ君な気がするね。
果たしてどうなるのか。あとは相手がこの状態、骨が見えてる状態でも動けていることに関しては、やっぱり、ただこの人のなんか体質的なことよりも、人間サイド、ラートリキが持っている何らかの技術ですとか、鬼による生態改造ですとか、やっぱその辺が絡んでるのかなっていう気がしますからね。
そうですね。
やっぱアダムの怪力とかもやっぱその辺に絡んでるような気もしますし、といったあたり、これからの敵の姿というのも繋がってくる今回のこのアンドリューさんの姿だったかなという感じはいたします。うん、ということで、大変何か作品のジャンル、ゾンビものになってきましたから、だんだん。
そうだね。
アメリカナイズされてきましたから。その辺、だんだんその世界が色を変えていく、その中で戦いを強いられていくっていう、この、展開、その中でのこの活躍、解決、勝利を乱す展開を期待しております。
はい、
では続きましてが、ハンターハンターの第388話で内容としましては、実はみずみずきやらせるんじゃなくて、クラピカがビルの能力を相手に貸してあげることによって、念能力に目覚めさせるという手段をやっていたってことが判明したり、みんながいろいろ考えたりするっていう展開でした。
いやー、まさかビルさんが強化系で植物を成長させるための能力だとは思いませんでしたねって。
これって、ビルは、他の能力使ってませんでしたっけ前。
使ってなかったと思いますね。
あ、なるほど。まあ。
能力発動とかってやったけど、ポーズは取ったけど。
ああ、そっか、それだけです。っていうか、これ、実際は、もうちょっとなんか役に立つ使い方があるんでしょうね、きっと。
いやいや、きっとビルさんはあれですよ、これは隣のトトロとか見ててさ、はい、大きくなれ、大きくなれっての本当に心底から感動したから、自分もそうなろうと思って、この能力に目覚めたんですよ、きっとっていう。
はいはいはい。
だから、メルヘンな男なんですよ。知らんけど。
まあそうですね。これ、まあまあでも、植物を発芽させるっていうのに関しては、水見識の変形の一種なんじゃないですかね、あくまで。これ自体が念能力ってわけじゃないんじゃないですか。でも発動って言ったら発動してるんですよね。
そうだね。発によって対象物の成長を促すことができるって言ってるしっていう。まあ何かしらの応用はあったりするんだろうけどもっていう。
はいはいはい。
うん。まあでも戦闘系じゃなかったねっていうミルクっていう。
まあ見たいですね。
いやでもなんかね、俺はやっぱ念能力とか見るとさ、そいつがどんな性格でこの能力を発動したかっていうのが結構さっきで気になる人間なんで。
はいはいはい。
今みたいな妄想をしてちょっと、ね、こうなんだろう、ほっこりしたんですけどねっていう。
ああ。まあきっともっと、砂漠地帯で兄弟家族全員死んだとかそういう展開があるじゃないですか。
厳しいね。まあそうですね、そうかもしれないねっていう。
はいはい。まあ、語られることはないかもしれませんからね。
そうですね。語られることなく、死んじゃいそうだからね、ビル君って。
死んじゃいそうですからね。なんか、思想が見えますからね。
そう、思想が見えるんだよね。なんか、一時期はなかったけど、だんだん見えてきたよっていう。うん、
今回、ちょっと自分のその決意とか、考えを語っちゃいましたからね、うん。俺は弱い人間だみたいなことを語り出しましたからね。
うん。
思想が見えますね。
思想が見えますね。
自分語りはやばいですよ、ちょっと。
うん、そうですね。そして、もう、あと、今週に関しては、もう、本当に、プレデターさんが出てくると、文字長くなりました。
これ、やばいですよね。文字だけのコバが続いていって、また、その文字の密集が、まあ、もう、この2ページだけ小説感がありますもんね。
あるからね。それ続いたって、また文字ばっかりしてって。
はいはいはい。
いやー、どうなんですかね。ハンターハンター、このまま小説になってしまうんですかねって。
まあまあ、それはそれでいいんじゃないですか。
まあ面白いからいいっていうね。
別になんか、多分本当に戸橋先生の言葉のテンポとか文章能力によるものだと思うんですけど、なんか苦もなく読めるんですよね。意外と、そのセリフ数多いとためらってしまったりすると場合もありますけど、漫画によっては。ハンターハンターは意外とすんなり読めるんですよね。僕は。いや、なので全然抵抗なく、ストレスなく楽しんでおります。
はい、
では続きましてが、短期集中連載第5回ザ・コミックで、内容としましては、坂巻くんが、まあ、その、かつての犯行現場にたどり着いて、そこで、生放送中の姫川さんを脅迫する形で呼び出して、警察も来て、さあどうなるという展開でした。
いや、まあ、生放送姫川を呼び出すってのはなかなか良かったね。キーワードを使ってっていう。
はいはいはい。
いや、しかしまさか、捕まった彼、こんなところにこんなもの用意したんですねっていう。
ああ、そうですね。
メッセージを発する機会をずっと狙ったんだなっていうのはちょっと面白かったですけどね。
はいはいはい。一年間見つかってなかったんですね。
そういうことですね。
一年ですっけ？
でも、見つかっててもおかしくない。警察現場検証してるんだよね、一応っていう。
そうなんですよね。まあ、ザルだったんですよ。
まあ、ザルだね。それはだってさ、部屋の中にいた人間が自分で縛って、犯人は、坂巻だって言って、あと信じるからです、この警察はっていう。
多分信じてる雰囲気がすごくするんですよね。
めっちゃ信じてるよね、これ。俺、先週の時はさ、まだ、いや、警察も泳がしただけなんだよ、みたいなことを言ったけどさ、今週見てたら、こいつら全然信じとるやんっていう。
はいはい。
なぜ姫川聖也がとか言ってるからねって。やべえなって思ったよ、ほ
ん
とに。
いやー、所詮パイプ吸ってるやつなんてこんなもんですよ。
ほ
んと
だよね。最初の頃は有能感出たのにな、あの刑事さんっていう。
いやー、それは雰囲気だけですから。
いや、ほんとに雰囲気だけだったね。
いやということで、なかなか展開で、一応、姫川さんを、まあ、上回ってというか、姫川さんが予想だにしないことは投げかけて呼び出して追い詰めるという、そういった、上回る展開を進めている一方で、姫川さんの裏にいる謎の存在が示されましたからね。
うん。
という形で、ちゃんとボスを追い詰める裏で、もっと大きな何かが見え隠れするという形で、サスペンスが続いております。
はい。
では続きましてが、ゆらぎ荘のゆうなさんの第135話で内容としましては、さぎりさんは結婚を受け入れて、実はその宵の坂、尺人さんは、さぎりさんと結婚できなかったら中万人を滅ぼすぞって脅していたってことが判明しまして、さぎりちゃんはそれを知った上で、結婚に応じようとしていました。で、それを、杯を受け入れようとしたところを覗いていたひばりちゃんが邪魔してしまいましたという展開でした。
いやー、今回は結構その、いろんな流れを説得するためにまた数値を出してるわけですけども。
はい、はい。
これは親切でやってるんでしょうけど、なんか、後々、なんか、矛盾を見そうだよね。
まあそうですね。まあまあ、きっと大丈夫ですよ。意外とその辺きっとしっかりしてますよ。
しっかりしてるかな？まあまあそうだね。ちゃんとこうね、霊力回復とかでちゃんと理屈もつけてるからねっていう。
はいはい。なので、本当に戦いに関してはもう小枯らしくん最強が行き過ぎて何でもありじゃねえかという感じになっていましたが。でもまあ、そこのところに関して霊力の回復期間が必要だって、その連戦ができない。なので、大きい戦いの後を狙われると立ち向かえない。ということが示されたのは、まあ、お話の幅を広げて、というか、お話の幅、範囲をある程度保証する意味で、まあ、意味のある設定のような気がしましたよ。
うん。そうですね。
これはもう、ザクロさんの再登場を待つしかないですね。
ほう、そうですね。
今、カルラ様が、たちが探しに行ってますから、異世界に。きっと、なんとかしてくれますよ、今回の事態も。
ほう。いやいや、でも、ここはなんか、俺的にはやっぱり、小枯らし君になんとかしてほしいなところではあるんですけどもね。
はい。
とは言っても、なんだろう。思ったよりも、この、サギーさんが頑張る展開かなと思ったら、ひばりちゃんの方が活躍しちゃいましたねっていう。
まあ、今回、ひばりちゃんが思わず邪魔をしたっていうのは、ある種の心の強さというか、心のまっすぐさ、本人の美徳として感じられたんで、僕は良かったですね。
良かったですね。なんかもう、ひばりちゃんの方が主役に見えてきましたよ、だんだんっていう。
いや、本当に今回の後半で事態を大きく動かすのは完全にひばりちゃんなんで、この辺は本当にひばりちゃんエピソードになってましたよ。
うん。いやー、だから楽しみですねって。もう来週は全面戦争ですよ、全面戦争って。
いや、本当に、ま、どうなるのかわかりませんが、バトル展開、どうなるんでしょうね、本当に。
うん。
うん、相手が武力を盾に脅してきている、結婚を要求してきている相手、果たしてどう立ち向かうのか、単純なバトルであってもなかなか面白くないそうなんで、まあ、楽しみですよ。
まあ、ひばりちゃんがなんかもうすごいことにならなきゃいいですけどもっていう。
ああ、 そうですね、ひばりちゃんがどこまで脱がされるか心配ですね。
心配ですかね。ていうかもう、ひばりちゃん本当脈絡なく脱ぎすぎだろって。
登場一コマ目でボケるっていう、登場一コマ目で服がずれているっていうのをもう定番化させようとしてますよね。
そうだね。
といった感じで今週もそういった出落ちというか出脱ぎが二コマちゃんとありましたからね。
うん。
一枚二回もありましたからね。
贅沢だね。
いや、この調子でどんどん脱いでいってくれたらいいなと思っております。では続きましてがアリスと太陽の第19話で、内容としましては、まあ、ベーシストも加入してみんなで頑張るぜっていう展開でした。
そうですね。いやー、僕の大好きなしのんちゃんは今週全く本筋絡まなかったですねって。
今週、みさん違います。今週もですよ。
もかいや、ところどころでちょっと出てきて、で、思いたいやんかとかさ、言ったりして、賑やかし要因にはなってるんだけど、いなくても全部のコマが成り立つっていうね。
そうですね。今週もそうでしたね。
そうなんだよね。ちょっと悲しいんだよ。シノンファンとしては悲しくてしょうがないんだよね。ここ数週っていう。
まあそうなんですよね。まあ必ずしもシノンちゃんが活躍しろとは言いませんけど、でもやっぱり一話につきこのキャラとこのキャラとか、このキャラとこのキャラとこのキャラみたいな感じで、ちゃんと、複数人でお話に絡んでいってほしいんですよね。
うん。
なので、今回、っていうか、先週もなかなか気持ちいいところまでいかないなと思って読んでいましたが、今週も、気持ちいいシーンがあまりなかったんですよね。
そうだね。でもまあ、なんだろう。この人たちの雰囲気の良さは伝わってきたけどもね。このバンドのって、アリスと太陽。アリスと太陽でもいいんだよね、バンド名っていう。
アリスと太陽のままなんですかね。もしくは今週のサブタイトル、チームロックっていうのが何か関係あるのかもしれませんよ。
なるほど。ロックになるの、チームロックになるの。
それは、でもどうかとは思いますね。
そうだね。
線路に入っちゃってますね。
まあ、すごいね。なんかこう、大学生が撮った映画の一時みたいになってるって。
いや、線路に入ったりしたら炎上しちゃいますよ。
いや、来なきゃいいんですよ、電車が。
という、いや、例えばその、というかこの、トーコさんが例えば、スポーツやってて、その、セッターやってて、リズム感が良くて体力もあって、ベースをこう、同じリズムで弾き続けるのに向いてる、上手い、才能があるかも、みたいな、そういうことを言うんだれば、それをセリフじゃなくて、例えば何か長い演奏練習、ずっと練習をやってても、終わった後に本人がまだずっと弾いてて、この子まだ続くっていう展開ですとか、なんか、盛り上げる形で見せてくれたらいいなと、僕はどうしても思っちゃうんですよね。
うん。
ちょっとエンタメのオフしてるせいもあって、その点を全部セリフで説明したりとかするんで、基本的になんか、穏やかに説明していく展開なんで、どうしても、こう、各回の盛り上がり、何か盛り上がり場を作ってほしいな、決め駒を作ってほしいな、気持ちいいところを一箇所作ってほしいなって、つい思ってしまうんですよね。その点まだちょっと、ために溜めてる感じなんですよね。
いや、まあまあ、でも来週くらいにはじゃあちょっとこのね、トーコさんの頑張りを猫沢くんが見て、なんか気持ち変えくるかもしれませんからねって。トーコさんの頑張りが動かしたぜ、人をっていう。
いや、そうですよ。ここでもう聞かせろですって言ってますから、うん。それに対してすごいきっといいことを言ったり、いい反応をしたり、もしくは音を聞いた瞬間に猫ザネ君の服が全部弾け飛んで、この音はビビビビリってなるかもしれませんからね。
そうですね。そうまでじゃないですか。
そういう展開があったらいいなと期待してますよ。
そうですね。そしてまた来週はシノンちゃんの出番がちゃんとあるといいなって思いますっていう。
はいはい。あとはまあ、やっぱり少年漫画的、その、対抗馬が出てくるとすごい少年漫画っぽくなるんで、アクタージュとかはまさにそんな感じで、やっぱり、演技バトルっていう感じにした瞬間に一気にお話の、軸がしっかりした感じがしたので、そういう意味で、このアリスと太陽も対決ムードを盛り上げるほど、何かお話の軸がはっきり、読みやすくなる感じがして、その点で言ったら今回のこの先生と、相手方のプロデューサーがバチバチやってる因縁がある、敵対しているっていう、その、上のところの構図で対比させる感じで、対立構造をしっかり見せるっていうのは、すごくなんか、盛り上げに一役買ってる感じがして、面白かったです。
そうですね。
ということで、今のところ上でバチバチやりつつ、下での、当人たちの因縁感がまだ、あまり掴み切れてないところがあるので、特に朝比奈くん。
そうですね。顔は出てきてるけど、一言も喋ってないですからね、っていう。
その辺、上での因縁バチバチ感が伝わってきたんで、下の方でももっと、こう、因縁つけてバチバチやって、で、うわ、この人は賊みたいなこととかやって、対決ムード盛り上げてってくれたら、より少年漫画っぽい、テンションになるのかも、という期待などもしております。 では続きましてが、田中誠司の、略しちゃいました、総合時間事業会社代表取締役社長専属秘書田中誠司の、第20話で、田中さんは殺人ロボットで、下が時岡さんに、解きほぐされて、説得されて、秘書になっていました。そして今も兵器になりかけていたけど、時岡くんの身を挺した説得によって人の心を取り戻して、みんなで助かって、これからも頑張るぜっていう展開でした。終わりです。
いやー、先週からすると過去編始まるぜって思って見たら終わってたっていう。展開でもう何が起こったのか分からなかったっすねっていう。
そうですね。思ったよりも早かったですね。
いや、早かったね。まあ特にこの最終回は詰めすぎだろお前っていうか詰めてたからねって。
まあ実質戦闘的な意味での決着はもう完全スルーに近いものがありましたからね。
そうだね。っていうかなんであいつら時岡くんとか助けてんのみたいな話になるからねって。
ああ、確かにとどめさせてないですからね、ここで。
そうそうそう。別にこの段階で殺せるやんっていう感じだったしねって、う
ん。生きてるよって言わなきゃいいんですけどね。
そうそうそう。別にブスッとして、今死んだみたいなこともできたしたっていう。
はい。
まあ、それに関しては田中誠司も、ねえ、まだだ、まだだって、いや、お前会った瞬間殺せるやろっていう。
ああ、確かに。
ツッコミとかもすごいあったわけですけども、まあまあまあ、田中誠司は細かいこと気にするな漫画ですから、いいのかな、これでっていう。
まあ、田中誠司らしい最終回だと思いますよ。
でもね、あと2話くらいあればね、もうちょっとちゃんと書けたのかなとはちょっと思ってもいるんですけどね。
まあ、そこに対しては僕は、なかなか賛同しかねるところがありますよね。
そうなの？
そうかなっていう、まあ、基本こういうテイストの漫画だった気がしますからね、最初から最後まで。何かこう、いまいち腑に落ちない感じの漫画だった気がしますからね。いやでも本当に全体的なテイスト、何か味わい、特色なんでしょうね。小道具の、舞台立てですとか、そういったところにすごく愛嬌のある、特色のある漫画だと思いますので、僕は読み心地は結構嫌いじゃないところもあったりして、設定的なところで腑に落ちなかったりするも、何かこう、やっぱ絵として見たときに楽しめるところの多い漫画だったので、何か別の形での、それこそ本当に完全にギャグ漫画によったギャグ漫画みたいなのを見てみたいですね。
そうだね。
もっと日常によったものとか、で、この細かいことを気にすんなっていう感じの展開とか、テンションとか、無理やりさの感じをうまく活かすような漫画とか、もしくはもう本当にこの無理やり感をなくして、すごいシェイプアップした感じで、新しい作品とか、すごく読んでみたいと思いますよ。
いや、そうですね。まあ、本当に僕は田中誠司ね、最初の頃がギャグ漫画だ、ギャグ漫画だって言ってましたけどもね。
はい。
あの頃の田中、テンションの高い頃、ね、田中誠司が好きなんでね。アカリンファンがウォーって自爆レビューが出たところとかね。
はいはい。
ああいうところが好きだったりするんでね。あのセンスをもっと伸ばしてほしいなって思ってますよね。個人的にはっていう。
まあそうですね。なのでこう、才川くん書くのにノリノリになってる感じも伝わってはきましたが。
うん。
何か僕の中では才川くんはいまいちこう漫画に参加できてなかったので。どちらかというと本当にその日常ギャグとかの方が楽しかったなという印象だったりしたんで、その辺を期待したり、まあ、普通にバトル漫画書きたいのであれば、そっち方面でもなんか、よりレベルアップした感じで見てみたいなとか、まあ、いろんな作品の可能性を感じさせる、天塚先生の次回作に期待しております。
はい、その通りですね。あとあれですね、先週のコメントで背景自分で書いてますみたいなこと言ったのは、あれは完全に打ち切りフラグだったんですねっていう。
あれはもう、アシスタントがいなくなってたってことなんですね。
そういうことだねっていう。まあ、だから今週ちゃんとね、多分部屋の、背景とか自分で書いたんでしょうけどもね、渾身の背景ですよっていう。
そうですね。あんまり背景そんなになかったですけどね、背景。
そうだね。まあだからこう、ああなるほどっつって言って、背景自分で書いてますと打ち切りフラグなんだってこと、新たなねこう知見を得たんでね、その辺も良かったですねっていう、はいはい。
そうですね。なかなかコメントも打ち切りまあいいですよ。まあそうですね。まあまあ。そんな感じでした。では、続きましてが、新規レンサンスダビデ君の第10話で内容としましては、ダビデ君の妹のレダちゃんは、ブラコンでしたという展開でした。
いや、そうですね。まあまあまあ、ブラコン妹ってのはもう最近はもうよくあるテンプレな話ではありますけども。
はいはいはい。
まあまあ、常に白鳥を背負ってるのがいいアクセントだって良かったですねっていう。
そうですね。あと、カッツォっていう時に、 あの、アヒルに、アヒルって言っちゃいました。白鳥にエルボーしてるあたりも、なんか、個性があってよかったですね。
個性があってよかったって。
かわいそうでしたけどね。
どんどんかわいそうだってから締められてるっていう。いやー、でも本でも絶対離さないんだねって。
はい、はい。
いやー、すごいすごい。最後は武器になってるからね、白鳥。いやー、この辺はね、でもちゃんとギャグ漫画してるなっていう感じがして、いいねっていう。
はいはいはい。これを、もっとなんか、この白鳥をより広げてもいいかもしれませんね。
ほう。
白鳥のモノローグを入れてくるですか。
はいはいはい。白鳥が喋んのね、自分で。
まあ、言葉を喋らないまでも、なんか、思考、セリフを書いてみるですとか、もしくはもう、この白鳥にもっと気持ちを代弁させるとかですかね。
ああ、なるほどね。ブラコンの心の声よってことねっていう。
デタちゃんの本音が白鳥として外に漏れたりですとか、なんかもしくは白鳥から便利アイテムを生み出したりですとか。
口の中から。
ポコって出したりですか。いや、なんか、広げてくれたらより面白くなりそうだなと思わせるようなキャラの登場の仕方でしたよ。
そうですね。本当に。あとは、ヴィーナスさんもね、この、日当たりのいい場所に、日陰の羽を日当たりのいい場所に植え替えて動物たちがっていう。ここちょっと面白かったし。
そうですね。植え替えるのところまでは、なんでしょうね。真面目に言ってるのかどうかちょっと判断しかねましたが、動物たちが寄ってくるあたりで、まあ、ふざけてるなと思いましたね。
そうだね。いやはや、本当にだから、ヴィーナスさんのヴィーナスっぷりも良くなってきてるんでね。いやはや、こんな感じでどんどんみんな個性増えてったらいいなって思いますね。
あ、まあそうですね。なので、まあ新キャラ出てきて、ちゃんと既存のキャラと絡んでキャラ立てをしていくっていう感じの形になっていたので、まあこの感じで、このキャラとこのキャラみたいな組み合わせでいろいろ広げていったり、新しいキャラを出していったりとか、そういった感じで、あの、ギャグ漫画としてきちんと回していけそうだな、面白そうだな、と思わせる一話でした。
はい。
といった感じで、で、ようやく目次コメントになりましたら、読み切りの藤巻先生、こんな内容でも笑って許してくださる寛大なクズばかりです。持ち込み行こうということです
ね。いや、ほんと、クズばっかりですけどね。
いや、ほんとにそこのところが、そこのところもやっぱり頭に入れて読まないとな、とは毎回思いますね。これは、その、編集のクズどもがちゃんと、許可した内容なんだよなっていうのは常に頭の中に置いて読んでいます。
うん。そうですね。で、あとは、呪術回戦の芥見先生、ダイエット記録さん、ダイエット辛い辛くない以前に超つまんないです。カンということで。
はい。
終わってしまいましたね、ダイエットエッセイ。
そうですね、もう、痩せたってことじゃないですかね。
早いな。まあ、3週あればダイエットも成功しますからね。
そうですね。3週あれば10キロぐらい痩せられますよ。
それは、グラルちゃんだけじゃないですか。
絶食すれば。
漫画描けないですよ。
いやー。辛い辛くない以前超つまんない。確かにそれなんですよね。結局食べる量を減らすとか単純な運動をするっていうのは結構そのたくさん物を食べたり遊びまくったりっていうのに比べると刺激が少なくなりがちなんですよね。
そうだね。
それに耐えられるかどうかですよね、ダイエットって。
つまんないのに耐性があるかってことかって、ね、
ついつい娯楽を求めてしまう、刺激を求めてしまうっていうのを我慢できるかできないかっていうところにある気がしますよ。
じゃあ、めちゃめちゃ真理をついてる言葉なんじゃないですかっていう。
いや、ダイエットの本質はつまんなさとのつまらなさとの戦いだという気はします。何か、ここでこれを食べた方が自分の人生にとって有意義なんじゃって思っちゃいますからね。
そうだね。いやー、食べたいものが食べれないとやっぱ辛いからな、ダイエットは苦手ですわっていう。
そうですね、なんか、この間、浅草に、ストリップを見に行った時に、
うん、
浅草の、途中に、ちょっと近くにある、もやさまとかも来たっていう喫茶店に入ったら、アップルパイ頼んだらすごく美味しかったんで。
うん。
それ以来僕は、道すがら、そこら辺のパン屋さんとか喫茶店で売ってるアップルパイを食べ歩いた結果、太ってるんですが。なんかもっといろんなアップルパイを食べて、アップルパイに詳しくなった方が、自分の人生に得なんじゃないかと思って、つい食べちゃいますからね。
うん。いや、大事ですよ、そういうのは。そんな、痩せることよりもよっぽど大事ですよ。
そういうのに、こう、そういう意味で、つまらなさをどこまで容認できるかという、そういったところの要素は絶対あるんじゃないかと思ったりします。さすが、芥見先生ですね。
ですね。
あとは、ワールドトリガーの芦原先生、宇佐崎先生も前後の目次コメントありがとうございます。ご愛読感謝です。
いやー、ちゃんと拾ってきましたよ。
いや、豆ですね。偉いですね。
偉いね、本当に。結構、週をまたぐと無視されることあるんだけど、本当に。
そうなんですよね。一週遅れで、 一周遅れのコメントに対してもちゃんと翌週返してくれるという、この反応の速さ、大変すごいと思います。あとは、今週最終回だった松川先生、短い間でしたがありがとうございました。またどこかでお会いさせてください。では。
いやー、まだこう、なんでしょうね、やりきってない未練がある感じですからね、これを力に変えてほしいですねっていう。
そうですね。あと、またどこかでっていう言い方にちょっと。ぜひジャンプに戻ってきてほしいですけどね。
まあそうだね。
まあまあでも本人が一番やりやすいところでやってくれたらいいなとは思います。といった感じでした。では来週の関東カラー表紙が衝撃の第3章劇的開幕&超重大発表記念関東カラーのドクターストーンでした。
おー。まあまあまあ普通に考えればアニメ化ですよねって。
まあ普通に考えたらアニメ化ですね。ということで特別付録でドクターストーン特製スターティングガイドブックという入門書がついてくるそうです
。ほう。まあまあまあ、それだけやっぱ連載も長くなってきましたからね。
はいはい。いや、びっくりですよ。企画ページとかじゃなくて、まあ、ブックっていうかにはちゃんと小冊子がついてくるんだと思いますよ。
そうだね。なんか鬼滅の刃とかの辺もついたしねっていう。
ああ、確かに。アニメ化するときにつけましたもんね。あらすじブック。うん、いや、どういった作りになってるのか、大変センスのあるものだったらいいなと思います。
はい。
あとは、センターカラーが、チューマの里編大好評センターカラーのイラギソのユーナさん。あとは、テレビアニメ制作会長、秋の夜デートセンターカラー。そう、夜デートですからね、成幸くんたちは。
そうだね、夜デートだったね。
僕たちは勉強ができない夜デートです。あとはセンターカラーが、不可解な兄、悪に染む街、アイアンナイト、レッドスプライトの八木智弘、最新作、探偵読み切り、センターから49ページ、忘れ物探偵、兄と暮らす女子高生がある違和感を抱いて、はびこる悪を除去、まるで名医な名探偵。
おー、八木先生がなんか、こう、テンション変えてきましたね、だいぶ。
パッと見のカットで、八木先生ってわかんないですよね、これ。
わかんないね。
いやー、内容的にどうなっているのか。いや、本当にアイアンナイト、レッドスプライト、こう大変印象的でしたし、アイアンナイトに関してはその、最終回その後を描いた単行本の書き下ろし新最終回みたいなものに関して特番を取り下ろすぐらい追いかけていた八木先生ですからね、この番組的にも。
そうですね、
大変新しい読み切りということで楽しみです。
楽しみですね。
といった感じで、残すところあと2号か3号くらいになりました。ジャンプ51号11月19日発売となっております。ではお疲れ様でした。
はい、お疲れ様でした。